橿原市議会の今、第234号、目次。1、表紙1ページ。2、本会議で審議した内容、結果2ページ。会議の結果。議員提出議案。市長提出議案。賛否の分かれた議案、決議、意見書及び同意案件を除く。ご報告。3、委員会レポート3ページ。世界遺産登録に関する特別委員会。文教常任委員会。総務常任委員会。厚生常任委員会。予算特別委員会。4、市議会トピックス5ページ。5、一般質問6ページ。西川正勝、日本共産党。橿原市高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画、住宅リフォーム助成制度、公共交通、吉田和樹、好きやねん橿原、日本維新の会、子供の習い事助成制度、若者世代の定住促進、神田真美、自由民主党橿原、日本女性会議、橿原市の文化的資産の活用、橋口和典、好きやねん橿原、日本維新の会、労働安全衛生規則の改正による熱中症対策、市民の声の取り扱い、森前美和、公明党、お米を活用した子育て生活支援の取り組み、高齢者の移動支援、吉村博美、公明党、小中学校給食費無償化、日本女性会議、竹森守、日本共産党、深刻な物価高騰から市民の暮らしを守る対策実施、税の徴収、納税方法、子どもの権利を守る取り組み、八尾元向井派、学校への寄付、市内在住の外国人に対する防災施策、井上豪、自由民主党、藤原、市が民間事業者と締結する協定の一般原則、公有財産賃貸借契約、森本恵美、好きやねん橿原、日本維新の会、障害児医療的ケア児が直面する18歳の崖、地域通貨導入、今井理科、一新、橿原市における公共施設のメンテナンス、坂本正樹、公明党、図書返却ポスト、市内防犯対策、休日夜間応急診療所、6、裏表紙、議会の動き、12ページ、目次終わり。1、表紙1ページ。表紙の説明。上部に大きく橿原市議会の今のタイトル文字。横の四角い枠内に第234号、令和7年2025年6月定例会6月5日から26日開催とあります。タイトル文字下に2ページ、本会議で審議した内容、結果、3ページ、委員会レポート、5ページ、市議会トピックス、6ページ、一般質問、12ページ、議会の動きと主な内容があります。表紙の写真は2階建ての建物と第9分団と記された消防車をバックに、前列に4人、後列に7人、消防団員活動服を身につけた皆さんの集合写真です。左下にカメラのイラストと表紙紹介文があります。写真は橿原市消防団第9分団の皆さん。チームワークと笑顔が眩しい一枚です。紙面では団長さんへのインタビューを通して消防団の活動や思いをご紹介しています。詳細は5ページをご確認ください。表紙紹介文終わり。表紙は以上です。
本会議で審議した内容、結果、2ページ。もっと詳しく、議員提出議案、市長提出議案、可決された意見書、それぞれの二次元コードがページ右端に掲載されています。会議の結果、議員提出議案、議案番号、案件名、議決結果の順にお伝えします。一般、議第42号、虚偽の陳述に対する告発、賛成多数で可決。議第43号、虚偽の陳述に対する告発、賛成多数で可決。決議、決第3号、県立新アリーナに e スポーツ対応施設の整備を求める意見書、賛成多数で可決。決第4号、国民健康保険財政への国庫負担の増額を求める意見書、賛成少数で否決。否決の文字は赤色。市長提出議案、議案番号、案件名、議決結果の順にお伝えします。条例、議第33号、橿原市税条例の一部改正、全会一致で可決。議第34号、橿原市個人番号の利用に関する条例の一部改正、全会一致で可決。議第35号、橿原市国民健康保険税条例の一部改正、全会一致で可決。議第36号、橿原市立認定こども園設置条例の制定、全会一致で可決。議第37号、橿原市世界遺産条例の制定、全会一致で可決。一般、議第38号、財産の取得、全会一致で可決。議第39号、財産の取得、全会一致で可決。議第40号、指導路線の認定、全会一致で可決。予算、議第41号、令和7年度橿原市一般会計補正予算第1号、全会一致で可決。承認、小第1号、橿原市税条例の一部を改正する条例に関する専決処分の報告、全会一致で可決。報告、法第2号、令和6年度橿原市一般会計予算繰越免許費繰越計算書の報告、報告。法第3号、令和6年度橿原市一般会計予算自己繰越繰越計算書の報告、報告。法第4号、令和6年度橿原市下水道事業会計予算繰越計算書の報告、報告。賛否の分かれた議案、決議、意見書及び同意案件を除く。音訳者中、今号では議第42号、議第43号のみで、他は記載がありません。23名の議員名が会派で分けて示されています。音訳者中終わり。議案番号と議決結果をお伝えします。議案番号、議第42号、議決結果、可決、無記名投票。議案番号、議第43号、議決結果、可決、無記名投票。議第42号、議第43号は、無記名投票により、賛成20名、反対1名、退席1名。臼井拓也議長が議案の提案者になったことから、西岡副議長が 議長のため議決に加わっていません。ページ下に用語解説があります。無記名投票とは、投票者の氏名を明らかにせず投票を行う方式のこと。ご報告。議第42号、議第43号、虚偽の陳述に対する告発についてのご報告。橿原市議会は令和6年3月27日に地方自治法第100条第1項の規定に基づく権限を委任した燃料油、白桃油、LP ガスの購入契約に関する100条調査特別委員会を設置いたしました。今般、令和6年8月30日に同委員会が行った証人尋問において、2名の証人の証言内容に虚偽の陳述が含まれることが判明しました。そのため、地方自治法第100条第9項に、議会は選挙人その他の関係人が第3項または第7項の罪を犯したものと認めるときは告発しなければならない、公略と明記されていることから、今回の告発に至りました。中、地方自治法第100条第7項。前略、宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたとき、公略、中終わり。本会議で審議した内容、結果は以上です。3、委員会レポート3ページ。会議録、録画映像、それぞれの二次元コードが4ページ右端に掲載されています。世界遺産登録に関する特別委員会。世界遺産条例を制定。内容、飛鳥藤原の宮都に係る市内文化遺産の保存活用に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための条例を制定。問い、和歌山県世界遺産条例には、県民等の意見の反映という項目があるが、本市の条例にも同様の項目は必要ないのか。答え、市民と共に世界遺産を守り活用していくことを理念としており、今後具体的に施策を進める中で市民の意見も聞きながら進めていく。問い、条例に定められた事業の事前相談等の義務について、市民が何かしなければならないことが増えたり、違反した場合の罰則はあるのか。答え、事業の事前相談についてはこれまでも行っており、今般の条例制定により事務手続きを明確化した。また、本条例違反による罰則はない。写真が2枚あります。世界遺産登録に関する特別委員会で行った世界遺産登録候補の現地視察の様子。説明。藤原旧跡で再現された赤い列柱の間を歩く参加者と展示ケースを囲んで説明を聞く参加者。写真終わり。補強常任委員会。ノートパソコン、クロームブック購入。内容。市内の小学1年生から中学3年生に配布されているノートパソコンについて、5年の耐用年数を迎えたため買い替え。取得金額は約4億円。問い、当初購入時は国の補助金があったが、5年ごとに買い替えする場合は市単品になるのか。答え、今回は国の補助金が約3億円交付される予定であるが、この先のことは確約できない。ノートパソコンのイメージ画像があります。総務常任委員会。大型トイレトラック購入。内容。南海トラフ地震や奈良盆地東縁断層帯地震、豪雨災害など、いつ発生するかわからない災害に備え、国の補正予算を活用し、災害用の大型トイレトラック1台を購入する。問い。 災害時以外の平常時の利用はどのようなものがあるのか。答え、主に市主催や共催のイベントでの啓発や防災イベントでの参画等を想定している。問い、二代目以降の購入予定はあるのか。答え、ニーズが高まれば検討していく。トイレトラックのイラストがあります。厚生常任委員会、認定こども園設置条例を制定。内容、これまでの橿原市こども園条例に基づくこども園を、幼保連携型認定こども園とすることに伴い、新たに条例を制定。問い、新たに条例を制定する背景は？答え、保護者の方の事務手続きの簡略化と、園側の事務処理の負担軽減を主な目的としている。問い、保護者への周知方法は？答え、各地域で説明会を予定している。遊具のある園庭から望む園舎の写真があります。予算特別委員会、保育コンサルタント任用。内容、保護者サービスの向上や子育て環境の向上のため、新たに保育コンサルタントを会計年度任用職員として、子ども未来課に1名配置する。問い、保育コンサルタントの仕事内容と導入による効果は？答え、各園からの情報収集や子育てに対する相談、そして保育施設の選び方のアドバイスや各園の紹介等を行う。効果としては、保護者に安心感を与え、園と保護者間のミスマッチを未然防止できる。子ども未来課の窓口の写真があります。委員会レポートは以上です。
市議会トピックス5ページ。深掘り、消防団。消防団とは、消防組織法に基づいた市町村の消防機関です。団員は非常勤特別職の地方公務員である一方、他に本業を持ちながら活動しています。今回は橿原市消防団長の新しい広和さんに消防団の活動についてお話を伺いました。議会、日常的にはどんな活動をされていますか？団長、毎週日曜日、橿原安心パークで第一分団から第九分団が当番制で訓練するなどしています。また、地域での防災訓練の指導や女性のみで構成される第10分団は救急救命などの訓練要請に応えています。議会、非常時の活動内容を教えてください。団長、火事の際は消防署から携帯電話にメールと自動音声電話が届くことで出動します。火災現場では延焼を防ぐなどの後方支援を行います。災害時は、屯所に行く道中でも、隣近所の災害活動にできるだけ従事します。また、地域の被災情報を集め、市の災害対策本部に伝えることも重要な役割です。議会、消防団の方の普段のお仕事や年齢層は？団長、昔は自営業の方が中心でしたが、今はサラリーマンが増え、いざという時に人が集まりにくいことがあります。入団は18歳から可能で、年齢層は50代が86人と一番多く、次いで60代。20代、30代は合わせて28人と少ないので、若い世代の方にもぜひ活動を知ってほしいです。議会、どんなことをアピールしたいですか？団長、人の役に立ちたいという人が多く活動しています。出動時は時間を問わずメール、電話が入るので大変ですが、活動には報酬もあり、 怪我をした場合の保証もあります。今は知ってもらう機会が減っているので、要請があれば平日以外にはなりますが、学校のイベントなどにも出向いていきたいです。地域のためにとても大切な任務をされていることがわかります。一方、市議会では令和5年12月に団員の定年68歳を撤廃する条例改正案について審議し、可決されました。国の動きに合わせたもので、背景には消防団のなり手不足があります。写真が3枚掲載されています。橿原市消防団長の新しい広和さんと訓練の様子を写した2枚です。市議会トピックスは以上です。5. 一般質問6ページ。各議員の写真と一般質問の録画映像がご視聴できる二次元コードが各議員の冒頭に掲載されています。詳細は録画映像をご確認ください。西川正勝、日本共産党、橿原市高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画、問い、やわらぎの里の跡地利用で避難所としての利用についての検討はどうなったか。また、平時の利用については。答え、土地については資産経営課、建物については危機管理課がそれぞれ所管して、災害発生時の市指定避難所としての機能を確保している。平時の利用については、今後、民間から広い視点での提案を求めることを検討したい。住宅リフォーム助成制度。問い、奈良県内の取り組みや橿原市の取り組みの状況は？答え、奈良県内では本市を除いて29の自治体で何らかの助成制度を行っている。橿原市の令和6年度の実績については、省エネ改修の補助に11件96万1000円、太陽光発電設備の補助56件、蓄電池の補助42件、総額700万円、既存木造住宅総合耐震改修補助事業に7件420万円の補助を行っている。問い、悪質リフォーム対策としての住宅リフォーム助成制度についての考えは？答え、市民を悪質リフォーム詐欺から守るための啓発や、月1回の住宅建築の無料相談会を開催しているが、今後は広報橿原などで啓発文書を掲載していく。公共交通。問い、3月議会でも質問したが、その後の公共交通マスガ号の今年度の具体的な取り組みの状況は？答え、定時定路線と違って、予約のあった場所にのみ乗り合い交通を走らせるデマンド方式を地元自治会と協議して進めていきたいと考えている。問い、今後の全市的な取り組みについての市長の考えは？市長、これまで行ってきた実証実験の成果をしっかりと検証し、市内の他の交通不便地域にしっかりと広げていきたい。吉田和樹、好きやねん橿原、日本維新の会。この習い事助成制度。問い、今年度の学校給食費無償化の内容と運用は？答え、1学期は、もりもり食べよう橿原市給食基金。2、3学期は、地方創生臨時交付金で無償化を実施中。問い、習い事など、公教育外の体験格差をどう受け止めるか。答え、 様々な体験機会の提供や地域資源活用に努め、学びの多様性を支えていけるように取り組んでまいりたい。問い、習い事助成の導入についての考えは？答え、現時点での直接支援は困難だが、体験の機会を広げる支援策は重要であり、研究を進めてまいりたい。問い、子どもたちの希望ある未来のための基本姿勢は？市長、体験格差の解消は重要課題と認識。習い事の助成制度についても一つの方法と認識し、教育環境の充実を旗印に挙げ、引き続き努力をしてまいりたい。若者世代の定住促進。問い、若年層の転出超過をどう受け止めているか。答え、20代の市外転出が多く、30代で戻る傾向あり、住みやすさと利便性を活かし、選ばれる街へと進めている。問い、若者が選びたくなる街づくりへの取り組みは？答え、移住促進、医大新駅やアリーナ建設、立地適正化計画など魅力的な都市整備を進めている。問い、独自の住宅支援制度の導入は？答え、国や県の制度に加え、お試し滞在補助金制度や移住促進など独自施策を展開。今後さらに検討を進めていきたい。問い、市長の基本姿勢は？市長、企業誘致や企業支援、企業を起こす。歴史文化遺産を生かした市の魅力づくり、子育て支援といった様々な施策を有機的につなげることで、若年世代にとって持続的に住み続けたい街を目指していきたい。
本田真美、自由民主党、橿原。本女性会議。問い、協賛金、寄付金の募集状況は？答え、協賛金の目標金額は達成したが、物価高騰なども鑑み、引き続き募集を継続する。問い、大会2日目には学生も交えたシンポジウムが開催される。次代を担う学生たちへの参加の呼びかけは？答え、市内中学、高校及び県内大学への参加呼びかけやチラシの配布、近鉄沿線でのポスター掲示や SNS で広く周知していく。問い、記憶に残る橿原市のシティセールスへの取り組みは？答え、大会開催中のエクスカーション、体験型の見学会やノベルティ、認知度向上やイメージアップを目的として無償で配布する記念品やグッズ、提供のほか、橿原文化会館内での物販や前庭の芝生広場でもイベントを開催予定。問い、日本女性会議開催後に会議で明らかになった課題の改善策を示す橿原モデル策定に向け、審議会を設置し、様々な観点から議論を深め、成果を全国に発信してはどうか。市長、大会を機に、県内女性活躍の現状や課題を洗い出し、官民一体となって、地域課題の解決に向け、全庁を挙げて取り組みを進めていく。橿原市の文化的資産の活用。問い、橿原市には多くの文化的資産があり、魅力を発信する有用なコンテンツの一つに周遊があり、コースの一つを回ってみたが、休憩場所や案内板が少なく、距離も長いため、ハードなコース設定と感じた。カフェやショップなど、地域の観光情報も合わせた提供をしてみてはどうか。 答え、滞在時間への配慮も含め改善し、観光協会等との連携を図りつつ、魅力的な周遊コース提供に努める。問い、周遊コースの充実は、広域的な観光施策とも関係する。世界遺産登録を見据えた観光政策の考えは、市長、持続的、広域的観光政策として、他市町村や関係団体と連携を図っていく。橋口和則、好きやねん橿原、日本維新の会。行動安全衛生規則の改正による熱中症対策。問い、労働安全衛生規則の改正に伴い、熱中症対策の義務化が命じられている。熱中症対策について、過去にされている対策、改正されてからの対策を教えてほしい。答え、作業環境管理、作業管理、健康管理、労働衛生教育の4つの観点から対応している。新たな取り組みとして、関係職員へ周知、実施手順については、橿原市の業務に合わせた体制整備、それから実施手順の作成についても、現在検討している。問い、義務化に伴い、正式に運用してない団体は、6ヶ月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金が科せられる。内容を周知したのみであれば、すごく軽い印象を受ける。一刻も早い体制の整備、どこの部がチェックをするのか教えてほしい。答え、今現在、熱中症で重篤な状況になったという報告はないため、厚労省発出のフローについては、うまく働いていると考えている。問い、熱中症の方がいないから、予備対策がしっかりできているというようなニュアンス。熱中症予備軍の方や、声に出せない方もいると思うので、引き続き対策いただきたい。さらに、学校の教職員の方に対する熱中症対策を教えてほしい。答え、市の職員に対してと同様に、改正の周知等を行っている。迅速かつ適切な熱中症対策を実施し、熱中症予防、熱中症の重篤化予防に努めたいと考えている。市民の声の取り扱い。問い、市民の方々からの要望やお声はどのように対応されているのか。答え、システムに内容や対応等を記録する。記録については、窓口での対応、電話や書面によるものを含む。問い、市民の方々のお声を公表するべきだと思うが、どうか。答え、多く寄せられる要望や広く市民に関わるもの、各課において案件ごとに検討してまいりたい。森前美和、公明党。お米を活用した子育て生活支援の取り組み。問い、泉大津市では妊婦の方にマタニティ応援プロジェクトとして出産予定月まで玄米の栄養価を残した金芽米を毎月 10kg 無償で配布、子育てや暮らしを支える温かさを感じる取り組みを行っている。本市としてお米を活用した子育て生活支援についてのお考えは？答え、本市は伴走型の相談支援と妊婦のための支援給付による経済的支援を組み合わせて実施している。問い、橿原市では都市近郊型農業や学校給食では地産地消が進んでいる。まずは一人親世帯などに市内 JA や米店で使えるお米チケットを配布するモデル的な支援についてのお考えは？答え、 実施するとなると、地場産農産物の安定供給が必須。制度の構築には、財政負担、人的資源の増が見込まれる。まずは、食を通して市民一人一人が生涯にわたって健康な心身を育む施策を進めていく。高齢者の移動支援。問い、地域特性や多様な市民ニーズに応える交通支援策として、タクシー、バスチケット、IC カード等選択肢を導入するお考えは、答え、助成制度を市単位で恒常的に続けていくには大きな財源が必要。費用対効果の面でも慎重な判断が求められる。問い、これからの地域交通をどのようなビジョンで進めていかれるのか、市長のお考えは？市長、橿原市にあった公共交通のあり方、移動支援のあり方をしっかりと検討していきながら、一つにはめ込むような形ではなく、いろんな選択肢が選べるような形をイメージしており、しっかりと取り組みを進めていきたい。吉村博美、公明党。小中学校給食費無償化。問い、来年度以降の給食費無償化についてのお考えは？答え、無償化は保護者負担軽減のため意義ある施策だが、国の制度設計や中学校の財源が課題。学校給食運営委員会で議論し、今年度末までに方向性を示す考え。問い、無償化後も給食の質を保つための工夫は？答え、栄養士等が協議し、入札や食材選定を工夫することで、栄養や質、量を確保。今後も学校給食が生きた教材として子どもたちが楽しめる給食を提供するよう努める。問い、学校外で学ぶ子どもたちへの対応は？答え、給食費相当分の支援を検討中。問い、給食費無償化について市長の考えは？市長、学校給食は子どもの成長や子育て支援に重要であり、公費投入は妥当と考える。一方、財政面の課題があり、国の動向や検討委員会の意見を踏まえ、質の高い給食を持続できるよう検討を進める。日本女性会議。問い、橿原大会ならではの特色は？答え、橿原の歴史や文化を生かし、ジェンダー平等や女性の活躍推進、未来を考える特色ある大会に。問い、財政面の対応と周知の取り組みは？答え、運営費は市、県の支援や協賛金、参加費を活用し、テレビや SNS で周知を進め、参加を呼びかける。問い、大会の成果をどう街づくりに生かすか。答え、大会2日目に市長が未来に向けた大会宣言を行い、得た気づきや学びを多様性を認め合う、住みよい街づくりにつなげる。問い、大会に向けた市長の思いは？市長、大会を新たなスタートと捉え、橿原らしいおもてなしで全国の皆様を迎え、多様性を尊重する社会を橿原から発信し、大きなうねりを生み出していく。
竹森守、日本共産党。深刻な物価高騰から市民の暮らしを守る対策実施。問い、米や水道の基本料金、そして市民の経済負担を主として 削減していく、軽減していく考えはあるのかどうか。答え、国の物価高騰対応重点支援、地方創生臨時交付金などを活用し、主に低所得世帯や子育て世帯、地域経済を支える事業者を対象に、物価高騰の影響を緩和することを目的に、生活に密着した様々な支援対策を実施してきた。今後も国からの交付金等の動向を注視しながら、生活に密着した支援策、事業者に向けた支援策を実施してまいりたい。問い、学校給食について無償化も含め、どういう方向で子どもたちの食生活を守る考えなのか。市長、子育て世帯を支援するためにも、学校給食の無償化は有効な施策であると考えている。国の施策の中で議論が進められているとも聞いており、国の動きを注視しながら、質の高い学校給食を子どもたちに提供できるよう、また子育て世帯を支援するという観点からも、しっかりとした施策につなげていけるように検討してまいりたい。税の徴収、納税方法。問い、納め方や徴収のあり方について、市は令和元年度から5年度まで、毎年2万5000人を超える督促状の発送があり、延べ1億円を超える差し押さえをしている。厳しい状況の中で暮らしている方もある中で、税の未納についてどう対応していくか。市長、市民の方々には様々な状況があるということを認識しながら、できるだけ個々の状況に合うように支援していくことが課題である。より丁寧な対応を心がけるということを改めて共有したい。子どもの権利を守る取り組み。詳細は録画映像等をご確認ください。元向井派。学校への寄付。問い、法律上、自治体で負担すべき学校建物の維持、修繕費等を住民へ負担転嫁したり、強制的に寄付金を割り当てることは禁止されている。近年問題となる事例はなかったか。また対策はあるか。答え、教育水準維持に必要な経費は公費負担であり、寄付を受けられるものは任意かつ公費対象外のもの。昨年度、お断りした寄付のお申し出が一件あった。今年度、寄付再納のガイドラインを定める。問い、PTA からの寄付の名目や金額は教育委員会で把握しているか。答え、詳細には把握していない。問い、過去の文科省通知では法律で公費負担と定める経費以外でも、安易な負担転嫁は不適切で、自発的な寄付でも適正な手続きを経ることとあるが、本市は PTA からの寄付の手続きを行わず、内容も把握していない。文科省の定める図書室の本の冊数、学校図書標準を下回る学校への図書購入費寄付は問題ないのか。答え、冊数達成までの経費は公費負担であり、改めていくべきである。問い、図書標準を下回る学校への補正予算を要求する考えはあるか。答え、ない。購入都市に偏りが出るため、計画的に揃えていく。問い、自治体が措置すべき費用まで寄付に頼っていないか、各小中学校へ PTA からの寄付の実態調査を行う必要がある。実施の考えは？答え、実態調査を行いガイドライン作成に生かしたい。問い、調査の結果、寄付を受けるのは不適切だが、学校運営に必要な経費があれば公費で措置してほしい。また、
最低限の図書の冊数を早期に市で備えてほしいがどうか。市長、学校教育に必要な経費は当然公費負担と認識している。図書は標準冊数を見ながら予算編成をしっかりとしていきたい。内在住の外国人に対する防災施策。詳細は録画映像等をご確認ください。井上豪、自由民主党、藤原。市が民間事業者と締結する協定の一般原則。問い、本年特定の金融機関と遺贈希望者に対する遺言信託業務の紹介に関する協定が締結されたが、その内容を問う。答え、遺贈とは、遺言、遺言のこと、遺言により遺産を特定の個人や団体に送る行為。協定は、遺贈による地域貢献の促進を目的に、2つの金融機関と締結された。遺言信託は、遺言書作成から執行まで金融機関が有償で担うものである。問い、特定の金融機関の有償サービスのみを紹介し、他の中立的で低コストの選択肢が提示されていない。市民への案内のあり方、また他の手段の検討について問う。答え、協定は金融機関からの申し出で、当初は他の手段との比較検討は行わなかった。遺言信託以外の方法も選択可能であり、司法書士による無料相談も実施している。今後はホームページで公正証書遺言制度や自筆証書遺言保管制度も掲載する。公有財産賃貸借契約。問い、公益社団法人橿原経済クラブに貸与している私有地について、35年にわたり賃料が評価額の規定 4% より著しく低く、直近でも 1.5% 相当額しか供託されていない。4月17日に実施された調停の結果と今後の対応方針を問う。答え、調停が不成立になり、令和6年12月定例会にて、調停不成立の場合は提訴することができる旨も議決されていたことから、5月1日、相手方を橿原経済クラブとし、提訴した。問い、本市の賃料原則は評価額の 4% であり、特定団体にのみ定率を継続するのは不公平。今後の対応方針と予算への影響を問う。答え、現在は第1回口頭弁論を控えており、和解の予定はない。令和6年度は 4% 相当額を請求したが、1.5% 分のみ供託されたため、未納が発生。令和7年度以降も、規定通りの請求を継続する予定である。森本恵美、すきやねん橿原、日本維新の会。障害児、医療的ケア児が直面する18歳の崖。問い、児童福祉法に基づく支援から大人としての制度に移行する際、支援の内容や量が大幅に減少。保護者の就労にも影響を及ぼすことが問題視されている。相談窓口はあるか？答え、特化した窓口はないが、障害福祉課の障害者生活支援センターで、障害のある方の困りごと全般に対する相談を受けている。移行期についての相談は特にない。事業所の相談員や学校の教員に相談されることが多い。問い、様々な課題は解決に向かっているか、仕方のないこととして全体的に放置されていないか、保護者の就労環境を整えるサポート体制はあるか。まずは現状の課題点の把握から 進めていただきたいがどうか。答え、関係機関や事業所等と連携し、現状把握と支援体制の強化に努めていく。地域通貨導入。問い、健康ポイント。健は健康の健、幸は幸せ。健康ポイントを包括し、物価高騰等の給付金措置にも比較的早く対応可能デジタルポイント。利点と課題点、導入の可能性は？答え、デジタルポイントは印刷や発送費用、係数換金の人件費等を削減、環境負荷を低減し、クーポンの発行、配信を迅速にできる即時性があり、データ分析の活用に優れ、不正利用の防止策を講じやすい。一方、デジタル機器に不慣れな市民が利用しがたい。投資で独自に地域通貨を発行するのは現時点で困難だが、既存の決済基盤を利用し、デジタル的に生活支援や消費喚起を行うことについては、検討の余地ありと考える。問い、デジタルデバイドと利便性の両方を目指し、地域通貨的仕組みを浸透させるため、アプリ導入の可能性はあるか。用語解説。デジタルデバイドとは、情報通信技術を利用できるものと利用できないものとの間に生じる格差のこと。答え、将来的に汎用的であり、導入効果が高いアプリがあれば、導入に向けて検討したい。
アメリカ、一心。橿原市における公共施設のメンテナンス。問い、本市が管理する公共施設の照明の総本数、LED 化率は。答え、本市の公共施設における照明器具は、現在約4万7千本中 60% が LED 化済みで、すべての施設での完全な LED 化には至っていない。問い、LED 化にかかる費用見込みと、すでに実施した施設の費用実績は？答え、LED 化の費用は手法により異なり、算出は困難。参考に約1400件をリースで LED 化した施設は10年間で4000万円かかった。問い、LED 化の対応の遅れはコスト増や管理上のリスクにつながる。今後、LED 化の予算編成はどのような方針、優先順位で進めるのか。答え、本市では一般財源枠配分方式のもと、各部局が長期契約や計画的な更新などの工夫により、費用負担の平準化を図りつつ、最適な方法で LED 化の予算要求を行っていく。用語解説。一般財源枠配分方式とは、予算編成方式の一つで、各部局に対し一般財源をベースとした予算枠を配分し、その範囲内で予算編成を行うもの。問い、他市のように統一的な計画と進捗管理が必要と考えるが、市として全庁的に推進する考えは？答え、施設ごとの特性や使用実態に応じて最適な手法を選びつつ、市全体で共通認識を持って計画的に LED 化を進めていく。問い、LED 化は環境負荷軽減の観点からも重要。環境総合計画との整合性や全庁的な推進体制の必要性についての見解は？答え、LED 化は省エネ温室効果ガス削減に寄与し、環境計画でも省エネ設計を推奨している。今後も全庁的に前向きに取り組みつつ、資源や製品寿命にも配慮して進めていく。問い、将来的な活用が不透明な施設もある中で、LED 化を含む
公共施設マネジメントを市全体でどう最適化推進していくのか。市長、LED 化を含む公共施設のあり方は、全体最適化が重要であり、質を保ちつつ、適正な量への見直しが必要。市全体で連携し、持続可能な街づくりを進めていく。坂本正樹、公明党。図書返却ポスト。問い。市内12カ所の図書返却ポストの一部で、ゴミや異物が投棄され、図書の破損や汚損が発生している。市民の共有財産を守るための対策が必要ではないか。答え。設置当初より注意書きは添付。現在は多言語での注意書きも添付。問い。不適切な投棄から図書を防ぐ方法として、返却袋の導入を検討してみてはどうか。答え。他の自治体の取り組み状況も参考にし、対策の一つとして検討していきたい。市内防犯対策。問い。近年、高齢者を狙った詐欺や強盗の被害が続き、地域の防犯意識が高まっている。自治会における防犯カメラ設置についても、県の補助金制度同様に、費用の一部を補助する制度を新たに創設してみてはどうか。答え。市民のニーズ、県の補助制度も視野に入れて研究していきたい。市長、防犯カメラは犯罪の抑止として有効という認識。今後、どういった取り組みができるのかを考えてみたい。平日夜間応急診療所。問い。昨年末年始、インフルエンザなどの流行期に長時間待機が発生し、体調の悪化や感染リスクの懸念といった声を多く聞いた。民間の診療所では、LINE やウェブによる順番受付で混雑緩和に成功している例もある。このような受付システムの導入をしてみてはどうか。答え。医療 DX 化の観点からも今後関係者との協議の必要性を現在感じている。市長。できるだけ市民の皆様の安全安心のために検討を進めてまいりたい。一般質問は以上です。
区裏表紙、議会の動き12ページ。各委員会の行政視察。各委員会等が行う行政視察は、その所管する事務に関する審査や調査のため、また他の自治体等の先進的な取り組み等を市政の課題解決や施策に反映させるために実施しています。行政視察報告書。行政視察の詳しい内容は、報告書をホームページに掲載していますので、ご確認ください。右端に二次元コードが掲載されています。総務常任委員会。岡山県総社市で、スマホ市役所の設立や、デジタル技術を活用した防災への取り組みなど、デジタル化の取り組みについて視察を行いました。岡山県倉敷市では、平成30年7月の西日本豪雨の教訓を生かした取り組みについて、特に市民の防災意識を高める取り組み等を中心に視察を行いました。写真説明、テーブルを挟んで対面し、プロジェクターのそれぞれのスクリーンを見ている様子の写真が2枚右側に掲載されています。厚生常任委員会、クリーンセンター橿原及びリサイクル館橿原で施設見学を通して環境部の主な業務内容と今後の施策について視察を行いました。クリーンセンター橿原ではタブレット端末を利用した施設見学や、リサイクル館橿原ではビデオ学習により、ゴミがどのように処理されているか学ぶことができます。写真説明、ゴミ分別パネルを前に見学している様子の写真と、図面2枚を前に見学している様子の写真が2枚右側に掲載されています。議会の動きは以上です。 議会の情報をもっと詳しくと、4つの二次元コードが掲載されています。ホームページ、インターネット中継、会議録、橿原市議会の今、バックナンバー含む。1本奥付け。橿原市議会の今、第234号。発行日、令和7年9月1日。編集、議会広報委員会。発行、橿原市議会。郵便番号634-0075。橿原市大佐町11番5号。電話、0744-473521。ファックス、0744-249702。メール、議会、gikai@city.kashihara.net。原本奥付け終わり。